ようございます。スードン FM です。今日のテーマはお寿司、回転寿司ですね。いや、このところね、ちょっと余裕があるんですよ。こう詰まってないっていうかね。なので、まあ午前中の仕事をしてる時にちょっと寿司でも食うみたいな話になって、お、いいねなんて言ってね、ちょっと行っちゃおうかっつって近所の回転寿司屋にね行ったんですよね。で、回転寿司屋ってまあ少し前ぐらいからもうずっと、なんていうの、店員の人に接触することなく、なんか整理券みたいなやつをビーってこう自動販売機みたいなやつで打つんですよね、順番にね。で、それをチケットみたいなのもらって、呼ばれたらね、もう一つの端末のとこ行って、テーブルとカウンターどっちがいいですかみたいな選ぶんですけど、いつもはね、子供と一緒に行くからだいたい4人ぐらいなんだよね。そうするとまあ必然的にテーブルになるんだけど、まあ我々2人の時はね、奥さんとね、もうテーブルじゃなくていいよねなんて言って、どっちでもいいよねっていう感じで今日はカウンターの方に座ったんですよ。そしたらね、ちょっと間違えちゃったんですよね。カウンターって今ね、戸籍になっちゃってんの。要はカウンターの一席一席の間に、なんか旗みたいな、間仕切りみたいなやつがこう、あるんですよね。壁みたいに作ってあって。それがさ、こう、なんていうの？カウンターの方から旗みたいに出てるわけ。一本棒がこう刺してあって、そこからフラッグみたいに垂れ下がってるみたいな感じで。で、それが、二人の席の間にあるからもう喋りづらくて。これテーブルの方が良かったなと思って。まあ、しょうがないよねと思って、それ取るわけにもいかないんでしょうし、しかもなんかまあ、大声で喋るなっていう、とりあえずね、もうそういうご時世なんで、まあ、黙々と二人で行ったにもかかわらずね、一人ずつ端末に向かってっていうか、でもそれぞれ好きなものを注文して食うみたいな。なんかいつもね、僕らのやり方としてはね、二人で一皿頼むんですよね。そうすると、一貫ずつになるじゃないですか。
つまりね、一貫ずつ食べられるから、それだけ多くの種類の寿司が食べられるっていう。これはまあ、二人で行った時のまあ、ライフハックっていうかね、二人だからできるっていう。メリットかなと思って。で、まあ、いろんなものを食って、っていうのが、まあ、いつものセオリーなんだけど、その日はほら、もう、個室になっちゃってるから、一人ずつ、本当に単品で、どんどん注文するみたいな。なんかね、すごい滑稽でしたよ。一人で黙々とこう、端末に向かって、寿司を注文して、なんか食べるっていうのはなんか、なんだろうね。やっぱりおしゃべりがない食事って、なんていうのかな。まあお寿司美味しいんだけど、まあそれなりに満足感もあるんだけど、なんか人間っぽくないっていうか、なんかちょっと家畜感がありますよね。家畜みたいだなと思って。なんかちょっと嫌だなと思いましたね。違和感っていうのかな。ね。なんかそんなことを思った久しぶりの回転寿司でした。まあそしてこういうご時世だからっていうか、コロナだからいつもと違うから気がつくことって結構ありますよね。なんか毎日外で食事してる人とかは そのグラデーションが移り変わる感じが、歩幅がそんなにないから気づかないのかもしれないけど、久しぶりに来たりするとね、うんとこう変わってるじゃないですか。ギャップが面白かったりもして、なんか毎日ずっと家にいるのもいけないんだなと思ってね、思いましたね。で、それで一つ思い出したこととすると、やっぱり、こういうご時世の時代に、やっぱりこう、なんて言うんでしょう、作り手の人っていうのかな、作家の人たちっていうのは、これを題材にする手はないっていうね、まあそういう感覚になるみたいで、いろんな作家の人が、そのコロナを題材にして、作品をね、出してると思うんですよね。で、まあ、スピードも結構重要だったりするから、初年度のね、時、コロナが流行り出した時に、すぐに出す人もいたし、それから、出版社とかは、特にね、計算もしてなかったと思うけど、そのユーザーがね、自動的にこういうご時世だっていうのを読み取って欲するものが違くなってくるっていうかね、なんか期せずしてこういう本が売れちゃったりとかっていうこともあったみたいで、例えばそのなんていうのパンデミックものとか、そのもう何十年も前に書かれたなんか大流行したペストとかね、そういうものが、そういうものを題材にした本とかが売れちゃったりとか、ベストセラーにまたなっちゃったりとか、するじゃないですか。だからまあ、敏感な作家たちっていうのは、まあ、この今、コロナで、こういう状況だよっていうのをね、こう逆手にとって、作品にしちゃうっていう人いっぱいいるんだろうなと思うんですよ。でね、この間、ツイッターをこう見てたら、金原ひとみさんっているでしょ。多分最年少で直木賞を受賞した人がいるじゃないですか。代表作は蛇にピアスだったかな。映画にもなったしね。で、金原ひとみさんが、アンソーシャルディスタンスっていう、またっぽいですよね。そのタイトルもね、いいなと思って、早速ね、本を買ってみて、まあ、読んだんですよね。実はね、まだ、その本はね、こう短編になってんの。で、そこのコロナの、このコロナ禍の状況を描いた、そのアンソーシャルディスタンスっていう短編は、実はまだ見てないんだけど、一作目からこう見てるわけ、その収録された順番も、多分意味あるだろうなと思って、まあ音楽で言うとアルバムみたいなもんじゃないですか。シングル版がいっぱいね、こう入ってて、その、作者が考えた、もしくは編集者が考えたその順番で読むっていう楽しさもあるでしょ？だからそれ今見てるんですけど、今ね、2作目を見てる感じ？短編集の中の。すげえ面白いですね。なんか久しぶりに、こう、小説っていうものを見たんですよ。今年買った本の中で、多分僕が買った小説ってね、二つしかないかもしれないね。一つがね、萌え柄さんが書いた2年ぶりの新作みたいなのあったじゃないですか。なんだっけ。これね、机の上にあるんだけど、机がもうすごいことになってるから。これはただの夏ですね。これはただの夏。実はね、もうちょっと話が飛んでごめんなさいね。萌え柄さんのね、一番最初の売れてしまった本あるじゃないですか。僕たちはみんな大人になれなかった。最近映画化もされたしね。そういうこともあって、本持ってたんだけど、今年になって初めて読んだんですよね。熟成しちゃって。これ第2冊目を見る前に読まなきゃなと思って。で、まあ僕は基本的に欲しいもんはその時に買うんだけど、
もうひたすら積読の状態が続くんですよ。まあ読む時間がっていうのもあるんだけど、暇になったら読もうと思ってね。だから実はその実はばっかりで、これはただなの集まんね、まだ読んでないので、このアンソーシャルディスタンスも多分ね、萌柄さんが紹介してたのかなと思って、それがきっかけになって買ったんだけど、はい、という感じでまだ読んでないんですけどね。また読んだらお話ししてみたいと思います。とにかく金原ひとみさんの本面白いですね。久しぶりに読んだ小説だけど、なんかドキッとしたね。なんかヒリヒリするっていうかね、他人の話なんだけど、まあ若い人が題材になってることが多いからね、なんかしばらく忘れてたなっていう感覚がやっぱり呼び覚まされるっていうか、なんか若い時ってね、不安なんですよ、充実してても。だからね、なんか知らないけど漠然とした不安みたいのがもう毎日あって、充実してるはずなんだけどなみたいな、なんかこう地に足がついてない感じっていうのかな、なんかそれを思い出しましたね。あの感覚不憫ですよね。まあそれが若さなのかもしれないけど、なんか多分年を取るとその辺がね、少しずつだけどなんか角が丸くなってくるっていうか、鈍感になってくるっていうか、あんまり状況変わんなくてもこう肝が据わってくるっていうかね、そういう感じあると思うんだけど、若い時ってね、なんかね不安ですよね。なんかそういう時の感覚を、なんだろう、ちょっと新鮮さを感じたいなっていう人はすごいおすすめですね。とにかくね、ハラハラしましたよ。まあ、今日はだから久しぶりの小説の話とお寿司の話でしたね。皆さん小説は読んでますかね。面白い話があったら教えてほしいです。それではまた。